空の心、風の気持ち。気象予報士で防災士の山本由佳です。今日は台風第19号による災害で考えたことをお話ししたいと思います。今回の台風第19号による災害で亡くなられた方、行方不明になった方は80人以上に上って、本当に大きな災害となってしまいました。犠牲になられた皆様のご冥福をお祈りします。被害に遭われた方々に心よりお見舞い申し上げます。10月12日の19時前に大型で強い勢力のまま伊豆半島に上陸した台風第19号、速度が遅く、上陸前の段階ですでに雨が降り続いている地域があったことも大災害となってしまった一因と思います。この台風第19号による大雨は記録的なもので、多くの地域で観測史上1位、つまりその地域で今まで経験したことのない雨の降り方をしました。広い範囲で土砂災害など様々な災害が発生しましたけれど、やはり今回皆さんの印象に残るのは、昨年の西日本豪雨を超える規模で起こってしまった河川の氾濫による浸水害でしょうか。皆さんご存知の大きな川が氾濫したんでびっくりしましたよね。でも例えば気象庁の洪水警報の危険度分布っていう図を見ていただきたいんですけれど、日本列島にはまるで毛細血管のように大小の川が存在しています。この図に表されていない小さな川もあります。それらの中小の川でもひとたび氾濫すると皆さんの命を脅かします。川の水が急激に上がってくるという点でとても怖いものです。そういう国に住んでいるんだっていうことを皆さん今一度考えてみていただきたいんです。この大雨について気象庁は1都12県に大雨特別警報を発表。ここ神奈川県にも初の大雨特別警報が発表されました。今回最初に大雨特別警報が発表されたのが12日の15時半、まだ台風最接近前の段階でした。私は気象庁の危険度分布という情報などを見ていたんですけれど、洪水や土砂災害の危険度が各地でみるみる上がっていきました。私は周りの皆さんに情報発信しながら、これからどんな大変なことになってしまうのか怖かったです。今はスマホのアプリなどで大雨災害の危険度が高まってきてますよって知らせてくれるサービスも始まっていますけれど、まだまだあなた今危ない状況ですよという情報は不足していると思います。避難に関する情報も気象情報などもある程度の広い範囲に対して皆さん危ないですよと言わざるを得ません。だから皆さんに自分のことだと感じてもらうことが難しいんだと思います。空振りに終わることだってあります。自然相手なんです。情報が届かないことも間に合わないこともあります。限界はあります。でもある程度の広い範囲に対してとはいえ予告は出ています。時間の猶予が十分ない時もありますけれど、災いを減らすことはできると思いますし、せめて命は落とさないでほしいのです。それにはどうしていったらいいのか、そのヒントとなることを私は皆さんにお伝えしていきたい、そのように考えました。今日は台風第19号による災害で考えたことをお話ししました。